聖霊が私たちのうちに臨まれるとき、私たちの内側には大きな変化が起こります。恐れの中に閉じこもっていた弟子たちに聖霊が満たされたとき、彼らは勇気を得て主イエスキリストの復活の証人として立ち上がることができました。またペテロに臨まれた神様の聖霊の恵みを通して、彼の口から語られる御言葉を聞いた多くの人々がイエス・キリストによって救いに預かるという出来事が起こったのであります。私たちの人生、また生活を変えてくださる神様、あらゆるものを新たにされるその神様は、何よりもその御言葉を通して私たちを変えてくださるのであります。37節の御言葉を見ると、人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいですかと言った。聖霊が共におられるそのペテロの説教を聞いた時、そこにいた人々に2つの反応が起こりました。1つ目は大いに心を打たれたこと、また2つ目の反応は、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかという問いかけであります。ここで大いに心を打たれたという、この打たれたという単語は、強く打ちのめされる、また激しく突き刺すという意味を持つ単語であります。神様の御言葉が望むと、自分自身のその罪がどのようなものであるのかを思い知らされ、またその良心に深い痛みを覚えるようになるのです。ヘブライ人への手紙4章12節の御言葉を見れば、というのは神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神をと霊関節と骨髄と切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからですと語っていることなんですね。御言葉を聞く前には自分自身がどのような罪人であるのかを気づいていなかった。しかし御言葉を聞くうちに、自分がどれほど大きな罪を犯しているものであるのかが明らかになり、今までどのような罪を犯してきたのかを思い出しては耐えきれなくなる。また神様の御前でひたすら泣き崩れるようなこと。しかし何かが目に見えて変わったわけではないけれども、しかし自分の目に映る景色が違って見えるようになる。このような証を耳にしたことがあるかもしれません。結局神様の御言葉が私たちの心を打ち、またその御言葉によって私たちが罪を知ることになるとき、神様による変化が始まるのであります。私はこのペテロの説教を聞いたエルサレムの人々の反応というものが、今日においても私たちにも必要なことだと思います。また私たちが神様を聞くものとして、すべての人々が備えるべき姿勢でもあると思います。あまりにもその御言葉を聞くのに慣れてしまって、その御言葉を聞いても冷え切っていたり、また自分自身を振り返ることなく、いやただただ、まあ、説教が今日まあ良かったな、まあ先生の力強い説教、いや本当に力強く良かった、もしくは先生何を言ってるのかわからない、もうこれも説教なのかという、そのような反応に終わってしまうことがあるのではないでしょうか。しかし私たちが信仰者としてその御言葉を前にして、へりくだって神様は私たち一人一人に御言葉を語りかけてください。 また私たち自身の罪深い姿を、その心を悟らせてください。またあなたの御言葉の光によって、私たちの心が打たれることができるように、その感覚が生まれるように、その御言葉の悟りを通して私たちの生き方が変えられていくように、主をどうか恵みを与えてくださいと祈るべきであるものなんですね。また二つ目の反応は、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかという告白、その問いかけでありました。私たちはどうしたらよいのですか。この言葉の意味は、もはやその自分自身のその心の奥底のものを隠しようがないという意味であるんですね。自分自身の正体が表に出てしまった、その意味であります。お金がある人は、そのお金が底をつくまでどうしたらいいのでしょうかという、そういう言葉などは言わないことなんですね。健康な人も、また力がある人も、また後ろ盾がある人も、私はどうしたらよいのでしょうかというその声を無視しがちであります。だからこそ神様は時々そのすべてのものを取り去り、また私たちがどうすればいいのでしょうか、また自分の力でどうすることもできずに、ひた伏せざるを得ない状況に私たちを追い込む時があります。旧約聖書のモーセもそうだったんですね。彼は人を殺し、その人殺しというその烙印を押され、アラノで40年を過ごす中で、彼は自分自身の学識、また教養、また知性、また生まれ出生、生まれ自体も結局何も役には立たないことを骨に染み入って学ぶことができました。そしてホレブの山で神様に出会い、あなたがいるところは聖なるところであるために、あなたの履物を脱ぎなさい。また神様は、イスラエルの民たちを解放しなさい、そのような使命を受けたとき、モーセは神様の前で、私はできません、私には何の力もありませんと告白するようになったのであります。これこそ私たちが神様の御前で、私たちはどうしたらよいのでしょうかという、その心境であります。ペテロもそうであったんですね。神様の御前でどうすればよいのでしょうか。私たちの両手を神様の御前に上げて、私たちには何も力もありません、神様私を助けてくださいと、神様の御前に私たちは進み入れることであります。しかし今日、エルサレムの人々が人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと問われたとき、もし同じように誰かが皆さんに、私たちはどうしたらよいのでしょうか、人生の虚しさ、その日々の生活の中で苦しめている中で、私たちはどうすればいいのでしょうか、私もイエス・キリストを信じ救いを得て歩んでいきたい、ではどうすればいいのでしょうかと問われたとき、皆さんは彼らにどのように説明をすることができるのでしょうか。まあとりあえず教会に来てください、まあそのうちなんとかなりますから、まあちゃんと礼拝に来て集っていけば、いつか何か感じることがあるかもしれません、まあ実際私もどうしたらいいのか分かりません、まあなんとかなるのではないでしょうか。そのように説明することなんでしょうか。皆さんは、私たちはどうすればいいのでしょうかと問われたときに、どのように説明することができるのでしょうか。そんなときにペテロは、 確かにはっきりと彼らにこのように答えたのであります。38節の御言葉を見ると、するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。ペテロは彼らに悔い改めなさいとはっきり宣言していることなんですね。実のところ、この聖書の御言葉の全体を貫く神様の御声というものは、私のもとに立ち返りなさい、あなたの力で歩んでいるその道を捨てて私に戻りなさいという神様の呼びかけであります。悔い改めというものは、自分自身が罪人であることを知り、神様の御前に立ち返る、その私たちの方向を転換するという、その信仰の決断であります。また、洗礼というものは、もはや私が生きるものではなく、イエス・キリストと共に死に、イエス・キリストと共に生きていきます。という信仰の告白でもあるんですね。昔はその洗礼を受けるときには、その水の中にもう体全体を入れ、自分が死に、自分が沈み、再び浮かび上がるような、自分が亡くなってもはや新しく生まれ変わり、イエス・キリストと共に生きるという、その意味を持ち洗礼を授かっていたことでもあります。古い自分は死に、新しい存在として生まれ変わっていく。ところがペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさいと言いましたが、ここでは翻訳されていないが、しかしあなた方は一人一人はそれぞれ神様の御前で悔い改め、また洗礼を受けなさいと言っていることなんですね。救いというものはそれぞれ個人的な部分であります。何か妻が洗礼を受け救いを得たからといって、夫も自動的に救いがもたらされることではありません。それぞれが主の御前に進み出なければならない。 主の御前で悔い改め洗礼を受けるときに、私たちは罪を許され、また聖霊を賜物として受けることができると約束されるのであります。私たちのうちには自分を変える力はありません。私たちはただ主の御前でへり下って、主の御前に立ち返ることしかないのであります。しかし私たちが神様の御前で悔い改め、謙遜に主の御元に立ち返るならば、神様はその限りないその慈しみと、また許しを与えてくださって、思いがけないその天からの賜物、すなわち聖霊を、その神様の御霊を私たちに注いでくださると約束してくださることなんですね。ではその神様の限りない愛というものは一体どのようなものであるんでしょう。39節から40節の御言葉を見れば、この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペテロはこの他にもいろいろ話をして、力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと進めていた。主なる神様はあなた方の子供、遠くにいるすべての人々にも、 神様である主が招いてくださるものならば、誰にでもその愛を注いでくださると約束してくださる。神様の愛には制限が、また限度がないことを教えられることなんですね。特定の人だけを救われようとするものではなく、全ての人々に開かれているのが神様の愛であり、救いであります。しかしその神様の限りない愛、また広く深いその神様の愛は、私たちを今のままでいいと放っておく愛ではなく、また私たちが今いるその場所から移されることを願う切なる愛でもあることなんですね。聖書の御言葉は、私たちが今現代を生きているこの社会、また人生を、邪悪なこの時代から救われなさいと診断されるのであります。邪悪な時代、私たちはこの慣れ親しんだ日常の中にいて、そこから抜け出すことなど思い起こさない時が多くあるかもしれません。しかし本当に神様の恵みを預かりたい、また神様のうちに新しい歩みを始めたい、また聖霊に満たされたその歩みを願うのであれば、この邪悪な時代から離れる必要があることを聖書は語っているのであります。旧約聖書のソドムとゴモラというところ、そこから離れなければその裁きのもとに置かれざるを得なかったそのロトのように、私たちの歩みもまたこの邪悪な世代、その時代から決別を必要としているとペテロは人々に宣言していることであります。続く41節の御言葉を見ると、ペテロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。聖霊が望まれる時現れる、そのはっきりとした現象というものは、その爆発的な伝道であるんですね。120人の人々が集まっている中で、イエス・キリストの御言葉を聞いた人々が3000人ほどの人々に変えられた。たった一日でそのような現象が現れたのであります。このような現象は今も同じようなことなんですね。そのたとえその使徒言語録に記されている、120人から3000人ほどの数的な増加でないかもしれませんが、しかしその聖霊に満たされた人々が増えることによって、また聖霊に満たされたその教会には、私たちの思いをはるかに超えるその活気、また霊性、また大きなリバイバルが起こるのであります。ただ私たちが覚えておかなければならないことは、その誠の悔い改めの働き、自分自身の罪を知り神様の御前に立ち返るという、その御言葉によって私たちの心が貫かれ、本当に神様の御前でへり下って謙遜に悔い改めるとき、神様の御言葉の御前で全てをへり下り、神様の御前に立ち返った時、そしてその神様の許しを経験し、聖霊を賜物として受けた時に、そのリバイバルが起こったことであります。今日私たちの歩みにおいても、そのリバイバル、また回復というものは、最終的に神様の御前でその心の真摯な悔い改め、この邪悪な時代から神様に立ち返りたいというその決断から始まることを、聖書は私たちに思い巡らすものであります。 誠の悔い改めの実りというものは、私たちの誠の変化、私たちの生き方の変化とも言えることであります。では彼らの生き方は具体的にどのように変えられていったのでしょうか。42節から43節の御言葉を見ると、彼らは人の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。ペテロの説教を聞いた人々は、人の教え、相互の交わり、パンを裂くごと祈ることに熱心であった。この表現の中で、私たちは初代教会の人々の信仰生活の重要な4つの姿を見ることができます。1つ目は、彼らの信仰生活というものは御言葉を学ぶ信仰生活でありました。その聖霊を体験し恵みを受けた人々は、まず人からその御言葉の教えをいただいたことなんですね。感動はあったとしても根を張らない信仰、情熱はあっても御言葉がない信仰、こうしたものは健康な信仰では言えないことではないでしょうか。御言葉は信仰生活の骨格であり、また種であり、私たちの信仰の根とも言えるものであります。ですから、その御言葉を伴わない信仰生活というものは、その泡のように消えてしまうことであります。御言葉がない信仰生活は、実りのない葉が茂るような木にと同じようなもの。何か試練が起きたときに、何か状況が変わったときに、御言葉が根を張っていない、御言葉が中心となっていない、その基礎となっていない、その信仰生活をしていれば、どのような試練、何か人々との関係でそれが崩れてしまう可能性も非常に高いことであるんですね。私たちが信仰生活をする上で最も大切なことは、御言葉を学ぶことであります。神様の御言葉に基づく信仰、何か人々がこのように行っているから、また教会の文化として、まあ、伝統として今までこのようにやってきたから、そうではないんですね。御言葉に基づく信仰、これこそが正しい信仰であります。初代教会の人々は聖霊を味わい、またイエス・キリストの御言葉を学び、その御言葉の訓練を積み重ねていったのであります。4月になれば、教会の朝の礼拝が始まる時間も10時半に変わることでありますが、再びその聖人化を始めようとする、その試みが見られている中で、そのような時にどのように神様の御言葉を学んでいくことができるのか、それを祈っていることであります。私たちが御言葉に基づく、その御言葉を学ぶ訓練を積み重ねていく、それは非常に重要なことであります。皆さんはどれほど長い間教会に通い続けたことなんでしょうか。どれほど長い年月を重ねて教会に通ったのでしょうか。ではその御言葉を体系的に学んだことはあるのでしょうか。その真理を正しく理解し、私が救いを得るためにはどうすればいいのでしょうかと問われたときに、皆さんはそれを正しく説明し、その人を救いへと導くことができるのでしょうか。何か異端の人々が来て、その御言葉を教えてくださいと言われたときに、皆さんはどのように対応することができるのでしょうか。一人の魂を 主イエスキリストの救いへと導くために、私たちは本当に真剣に御言葉の訓練をきちんと受けなければならない。誰かに救いに対して問われたときに、それをはっきりと言えるように準備しなければならない。初代教会の人々は御言葉を学んだ。また二つ目は、彼らの重要な姿というものは相互の交わりがあったことなんですね。御言葉は神様と私たちの関係を築き上げる役割でありますけれども、その交わりというものは人と人との関係を築き上げるその役割を果たすものであります。ではこの初代教会でこのような交わりがどのように可能であったのか。そこには3000人ものの人々が集まっていたことなんですね。彼らは学歴や出身も、また性格も、また知的なことも、また生まれ環境も全く異なる人々が、3000人もの人々が集まった。その3000人もの人々がどのようにして交わることができたのか。私たちも信仰生活をする上で、人と人と関わるとき、何か良い経験よりも傷つく経験が多いことを体験し、また学んできたことでもあります。教会の間で信徒と信徒同士の葛藤、また心の傷が生まれることもあります。しかし初代教会の人々、3000人もの人々がいる中で、どのように相互の交わりを持つことができたのか。実際私たちの信仰生活の上で重要なことは、説教を聞き、御言葉を学ぶこともありますけれども、しかしその人と人と信徒同士の交わりもそれほど重要なことであります。では聖霊を受けた人々の交わりというものはどのような姿であるべきなのか。コリントの信徒の手紙の第2、13章、13節の御言葉を見ると、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますよ、あるように。これは礼拝の後の祝祷にも宣言されている言葉でありますけれども、ここにこそ教会においての交わりの特別な交わりの姿があるんですね。初代教会の人々は聖霊がもたらす交わりを持っていた。聖霊が私たちを一つにしてくださる、その真実な交わりの中で、互いに補い、また互いに協力し合い、誠の一致を経験する共同体でありました。それが初代教会の人々が表す交わりの姿であります。皆さん、教会に初めて来ると、まず救いを得、新たに生まれ変わり、また聖霊を受けることが重要であります。しかしその次に私たちが必ず行うべきことがありますけれども、それは教会の信徒同士のその交わりの中に入っていくことなんですね。その交わりの中に入っていかなければ、その孤独を感じてしまう、また寂しくなり、時には不安になることもあります。こんなに大勢の人々がいるのにもかかわらず、知り合いが誰一人もいない、何か心を開けて話す人が誰もいない、そのような時に本当に寂しさ、または孤独は大きくなるものであります。しかしそれは神様が望まれる方法ではないんですね。聖霊の交わりの中に自ら進んで私たちが飛び込んでいくこと、また互いに傷つけ合う交わりではなく、互いに使い合う交わり、また聖霊によって一つになるような交わり、イエス・キリストと神様と聖霊が三位一体の神様として、その美しい交わりの中にあったように、私たちもそのような関係に入っていくこと、それを日々体験することが重要なことであります。 また3つ目に、初代教会の信徒の人々の姿はパンを裂くことでありました。初代教会の信仰生活は霊的な事柄ばかりを重んじるのではなく、実際に一緒に食べることも共にしたことなんですね。ここに一つ重要なことがありますけれども、そのコリントの先の御言葉と照らし合わせますと、そのパンを裂いて一緒に食べるということは単なる食事ではないこと。ある人は教会の中でパンを食べることを、まあ食事をすることはただのその交わりと捉えて、それを誤って利用する、また逆には教会の中でそんな食事をする必要はないと極端に制限する方も多くおります。しかしそのような極端な態度もいずれもどずましくはないことなんですね。聖霊が語るそのパンを裂き共に食事をすることは、ただ単私たちの腹を含まな満たすことでもなく、その食べ物がなくその恵んでもらうように集まることでもありません。キリストの体を立て上げ、また信徒同士の交わりを深めるためでありました。昨日も教会学校で餅つき大会がありましたが、本当に子どもたちが喜んで、子どもが34名ほどでした、31名だったのかな、それぐらいの人数が集まって、もう以前はその餅つき、を食べて、もう1回しか食べれないよって言って1回しか食べれなかったみたいなんですけれども、今回はもうおかわりが自由だからねって言ったら、もう3、4回もまたくださいおかわりって、子供が納豆と大根おろしの餅つきを食べる姿を見て私は驚きましたけれども、本当に子供たちが餅つきを食べながら本当に喜ぶ姿を見ることができました。本当に子供たちに御言葉を伝えたい、その思いから始まったその餅つき大会を通して、教会のからの手術でもなく、本当に多くの人々の献品、またその献身によって支えられ、本当にパン5つと魚2匹のようなその働きを私たちは経験することができました。その一人の献身、また一人の使える思いを通して、そこにいる60人以上の人々がお腹いっぱいになって喜んで帰ることができました。皆さんももしその教会行事があるならば、ぜひそこに積極的に参加し、その喜びを味わうこと、それは本当に重要なことであります。御言葉を教え、また売ることも重要でありますけれども、教会の伝道というものは人々との交わり、またいろんな人々が集まって仕えている姿を見ながら、いや本当にここには美しいその交わりがあるんだな、世の人々とは違う、何か喫茶店で会って話し合うようなことと全く違うような交わりがここにあるんだなということを人々が味わって、こういう交わりの中に入っていきたいという思い、それによって伝道が始まっていくことであります。皆さんもそのような行事があるときには、何もしなくても教会に来て、もうそこにいるだけでもいいです。そうする中でまた伝道が生まれていく、その関係が築き上げられていくことであります。また4つ目、初代教会の人々は祈ることに熱心であったことなんですね。祈ることに熱心であった。初代教会のあらゆる信仰の行き着く先は祈りでありました。神様の御言葉を学び、聖霊の交わりを通して共にパンを裂き食事をし、また彼らは祈る共同体であった。自分自身のためにも、また病を得ている人々のためにも、本当に困難な状況にいる人々のためにも祈るような共同体、祈ることに熱心であった。祈りというものは私たちの命綱であります。 女性が子を授るとき、宿すときに、その子はお母さんのへそを通して栄養が与えられるものであります。それがなければ命を維持することができないことなんですね。それと同じように、私たちは祈りを通して神様とつながるときにだけ、私たちの霊的な命を保つことができるのであります。これがまさに初代教会の信仰の人々の姿であった。このような聖霊に満たされた人々は、以前は思いがけもしなかった驚くべき選択をするようになります。44節の御言葉を見ると、信者たちは皆一つになって、すべてのものを共有し、ここで信者たちはみんな一つになって、すべてのものを共有した。ここで神様の御国の一つの印として変えられたことは、人と人との間の関係の変化であったんですね。かつては自分自身の暮らしにだけ集中していた人々が、自分の持ち物を持ち寄って共にそれを分け合い、自分のものであると主張せずに誠の家族共同体を築いていった。続く45節の御言葉を見ると、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。誠の変化がある前には、誰もが自分自身の必要を一番に考え、それ以外のことはあまり目が向かないものであります。しかし私たちの内側に神様がもたらす変化が始まると、私たちの視線が変わっていくことなんですね。以前は自分自身の必要さだけが目についた人々が、今は他の人々の必要さをまず気づくようになっていく。自分自身はお腹が空いても、他の人々のために、まあ私はこれぐらい我慢できる、他の人々の必要をまず気づくようになる。続く46節の御言葉を見れば、そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、このような姿を見ると、今日のクリスチャン、またはコロナというその3年を経た私たちは、懐かしさとともに見返しているものではないのかなと思うようになります。現代社会においては、消費的な生活に慣れ親しみ、また私たちは教会に集まっていても、それぞれがバラバラのような、またバラバラの生活をしているような、まあ、個々人の歩みのように感じる時があります。時には私たちが一緒に集い、交わりをし、御言葉を分かち合う、また共に食事をするようなこと自体に関心が薄れ、また今その人はどんな悩みを抱えているのか、今どのような状況にいるのか、どのようなことで祈っているのかを、互いへの思いが希薄になってきているようなこともあるかもしれません。まあ大切な家族同士でさえも気持ちがバラバラになりがちな切ない時代を生きているように感じる時もあります。また喜びと、また素朴な思いを持って心を一緒にして、また共に食事を、まあ、食卓を囲む文化もだんだんと失われているように感じることもあります。まあ少しでも口に合わない時には、簡単にそれを拒否してしまい、 まあ、その食べ物やそれぞれのものがどのように準備され私たちのもとに届いているのかを考えることさえ少なくなっているような場合が多いものではないでしょうか。こうして私たちはますますすさんだそのような時代を歩んでいる。しかし私たちはこの邪悪な時代と表現されているような時代の中においても神様の御前で正しくまっすぐに立つようにと召された者たちであります。私たちのうちから主の働きが主の御心が叶えられていくことができますように、私たちがその聖霊に満たされた歩みを続けることができますように、そのような人々になるときに全てが変えられていくことであります。最後に47節の御言葉を見れば、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。聖霊に満たされた人々のその歩みを通して周りの人々が主の救いを得ることになる。日々救いを得る人々が加えられていった。今日の信仰者とまた教会共同体の姿がこのような姿を取り戻すことができるのであれば、どれほど嬉しいことなんでしょうか。愛する皆様、世の人々は私たちに向かって福音の知識を伝達する、知識を伝えることではなく、その福音に生きる姿を見せてくださいと求められるのであります。私たち一人一人がただただ福音を語るものにとどまるのではなく、その福音によって生き抜くものとなるように心から願うものであります。それで私たちの歩みを通して世の人々が誠にイエス・キリストを信じる、またイエス・キリストがどのような方であるのか、また教会共同体が世の人々との交わりとは異なることを知り、神様を信じることになる共同体へと用いられることができますように、私たちが御言葉を通して神様の御前で悔い改め、私たちの生き方が少しずつ変えられ、私たちができること一つ一つを神様の御言葉に従って歩むことによって、私たちの大きな方向が神様へと向けられ、神様に尊く用いられていく私たちの人生となりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日は初代教会に起こった聖霊の働きについて共に学ぶことができました。私たちが神様の御言葉によって変えられていくことができますように、ただただ慣れ親しむ信仰生活ではなく、また形式的な習慣的な礼拝ではなく、本当に自分自身を変えられに神様に立ち返る悔い改めの礼拝、その悔い改めから主はそれでもなお私たちを憐れみを持って許しが去る、その恵みに預かって喜びながら与えられたところで信仰者としての歩みを全うしていくことができますように、その信仰の告白、また信仰の決断を豊かに与え、また励ましをも与えてください。自分の力、経験、知識、未練ではなく、神様の御言葉に基づき日々の歩みを続けていくことができますように、恵みをも与えてください。初代教会に現れたその姿を通して、私たちの共同体の歩み、またその姿がどうであるべきなのかを学ぶこともできました。 主よ、どうか私たちが互いのことを祈り合い、また支え合い、また聖霊に出された共同体として、主の思いに沿った交わり、学び、またそれぞれ与えられた使命を果たしていくことができますように、その共同体の歩みを通して周りの人々に豊かな主イエスキリストの恵みと福音を述べ伝えていくことができますように、ただの知識を伝えるものではなく、私たちの生き方、私たちの歩みを通して深く主イエスキリストの愛を伝えるものへと変えてくださいますよう祈り願うものであります。主よ、どうかこの新しい一週間の歩みの上に主が豊かに臨んでくださって、それぞれの場所において主を豊かに明かししていくことができますように、主が日々与えてくださる喜びと感謝、満足をもって世の人々は味わうことのできない深い神様の愛、また豊かな神様の恵みを述べ伝えることができますように、誠の光は福音にあることを私たちが宣言することができますように、私たちはどうすればいいのでしょうか。その時に世の知識ではなく、神様の御言葉に基づき誠の真理を伝え、心を変えられていく伝道が始まっていく、その働きをも味わわせてください。今週の歩みも神様が守り支えてくださることを信じて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。